社入門最終回まとめ。なぜ心医者なのか。お話は精神科医師で作家の名代奈良さんです。
皆さんこんにちは、名代奈良です。とうとう最終回になりました。今日はなぜ心医者なのかというこのシリーズのまとめの話をしたいと思います。で、僕が若い頃ですけれど、フランス語で、フランス語を勉強してたんですけれど、フランス語の精神科の教科書でディード・ギローの実践的精神医学という不思議な本に出会ったんですね。これは日本の教科書とはちょっと違ったところがありまして、これはまあ残念ながら訳書は訳されていないんですが、弟子たちによってもう何遍も何遍も改訂されて、もう先生たちが亡くなった後も続いていた本なんですけど、初心者のための精神医学の教科書で、病気についての解説よりは患者さんとどう話すか、どうこういう問題が難しい問題をの起こった時にどう対応するかというような日常の対応のことを詳しく書いた本だったんですね。で、40年前にももう何十版も版を重ねた古い本でしたので、今残っているか、分かりませんが、ともかくその本の中にはとても面白い話が書かれていたんです。で、例えば精神科の臨床をしていると、患者さんを病院に連れてきなさいって家族に言いますと、先生それが精神科なんか行くの嫌だって言って、患者さんが来ようとしないんです。で、先生診察に来てくれますかなんて言われる時あります。そうすると忙しいと、大体精神科医みんな忙しい忙しいと言ってるんですから、往診にはなかなか行きたがらないわけですね。まあそれで、じゃあ連れてくるまで待ちましょうなんていう面倒なことを言うけれど、どうやったら患者さんを連れてこられるかだなんていう話はしないんですね。ところがその本の中にはそういう知恵が書かれていたんです。で、家族になかなか俺は、お前さんは病気だよ、だから先生に見てもらいなさいと言うと診察に来ないけれど、お母さんが、例えばお母さんが、私はノイローゼになっちゃった、あなたのことが心配でノイローゼになっちゃったんで精神科のお医者さんに見てもらおうと思うんだけれど、あなた付き添いとしてついてきてくれない、そういうふうにすれば意外とついてきてくれる。で、ついてきてくれても病人扱いしないで、お母さんにいろんなお母さんのことを君はどう思うという調子で、お医者さんが話しかければ、病人に話しかければ、結構診察ができるというわけですね。ともかく、精神科の患者さんと医者とが直接のコンタクトをそういうふうにして取れる、連絡が取れるということですね。そういうに、それが一番大切なことだから、そういう手を使いなさいよなんてこう書かれてありました。で、往診する時も、往診してもね、本人に、さあ先生が来ましたよ、あなた病気なんだから見てもらいなさいってだって、部屋の中に閉じこもって全然出てこない。で、そういうことになりがちだから、だからお母さんを診察に来たって言って、家族のどなたかいませんか、その人のお話を聞きたいんですというふうに、言って、本人から、病気が疑われている本人の話を聞くというんですね。こういう知恵は私は大学で先輩からも教諭からも教えてもらわなかったんですね。で、この教科書に出会った時に、あれ、こういう知恵を教えてくれる教科書があるのか、世の中にあるのかと思って、感心したものです。で、その中にこのシリーズの中で話した沈黙を読めという そういう賞もありました。診察の、まあ、そういう助言で沈黙にも何種類もあるんだということを言われて、これも大学で教わらなかったんですけれど、あのこの教科書で習って教科書を読んでいて、なるほどと思いました。しかしこのお二人は精神科医として世界ではあまり知られてない人なんですね。まあそれは何と言っても日常的な臨床のお医者さんで、大学の教授であるわけでもなく、まあ、日常の非常にこうなんていうのかベテランのお医者さんだったということで、それほど社会的な評価がなかったんでしょう。しかし、まあ、学生にとっては実際の勉強を実際の診察を始めるためにはものすごく役立ったんですね。で、話はこの飛びますけれど、アルコール依存の治療を受け持つことになった時に、あの私はあるちょっと調べたんですけれど、アルコールの生産消費がもう日本でどんどん伸びたんですね。で、世界の統計を見ると、この生産と消費に比例してどんどんとアルコール依存の患者が増えているんです。で、私はそれをあまりにも見事なこう平行線ですからね、それを見ながら、今まで、アルコール依存というのは、まあ、患者の心の問題ばかりを取り上げてきた、意志が弱いだとかね、そういうふうなことを自己中心的であるとか、そういうふうな点だけを取り上げてきたけれど、アルコールの生産と一緒に患者の数が増えるというのは、そういう意志の弱い人が増えていくというはずはない。そうすると意志の弱い人はもともと世の中に大勢あったんだと。だからその人たちがもうアルコールの消費量が増えれば、どんどんアルコール依存になっていくような、そういう準備状態にあったんだというふうに考えた方がいいと思うんですね。それで本人たちをただ責めて、ね、お前が悪いんだという調子で本人を責めるよりは、社会的な面からも問題を考えていかなければならないんじゃないか、でそれも医者の仕事ではないかというふうに、考えるようになったんです。で、まあ、実際に私たちはそのインスタントでお酒が買える、何しろ日本では、夜でも真夜中でも、お金を入れれば自動販売機でアルコールが買えるような、そういう珍しい国だったんですね。日本人はそれが当然なこととしてしばらくの間気がつかなかったんですね。最近になって酔っ払いの運転の問題だとか、青少年のお酒の、まあ、飲酒の問題だとかが出てくるうちに、こういうふうにもう販売を野放しにしていたらいくらでも酔っ払い運転ができちゃうよという、そういうふうな反省も次第に生まれてきて、そしてこの問題をただ病人の問題だけではなくて社会の問題として取り扱う、あるいは取り上げる、そういう流れも出てきたんじゃないかと思います。で、まあそのために、私たちはその、なんていうのか、本人たちだけじゃなくて家族も理解をしなければいけない、この病気についての理解、あるいは社会の問題点を理解しなければいけないというので、家族学校みたいなもの、家族教室みたいなものを始めたんですね。ところがそういう時に何か使おうとしてもテキストがない、日本では分かりやすく書いた本というのがないんですね。で、どうしてもなんていうのか難しい言葉で、患者さんや家族のを煙に巻くような、そういう種類の本が多すぎるので、私はなんていうのか、もう医者は自分で知ってることなんだから医者向けに何も書く必要はない、 それよりもこう一般の人に向けて 話をしよう、一般の人に向けて本を書こうという気持ちになったんです。で、家族のために書いたアルコールリスムというアルコール、まあ、中毒、社会的人間としての病気だなんて名前つけた本を出したんですね。これはちょっと今読み返すと題が良くないなぁなんて思います。社会的人間じゃなくて社会的動物としてのあの病気、人間の病気というふうに言った方が良かったんじゃないかと思いますけれど、まあこんな舌足らずにはなっちゃったけれど、一生懸命分かりやすい、あの医学書を書こうと思ったんですね。まあこれが分かりやすいというので、まあ、増刷を繰り返して最後には今はそのアサヒ文庫のアルコリスムという本になっていますけれど、何も予備知識のない人に、普通の言葉で書くという、考えで作られた本でしたけれど、この本が非常によく売れたんですね。何番も改正あの版を出して、そして患者さんに読まれて、で私が講演会に行くと、まあ擦り切れたようなその本を持ってきて先生にサインしてくれって言われて、私の方がよく読んでくれたねって言って感激してしまうことがありました。で、この人たちはなぜそんなに読んだかというと、自分たちが男子会を作って、自分たちが相談を受ける側になったんですね。で、相談を受ける側になって初めて自分が病気の説明をしなければいけない、その時に分かりやすく書いてある本はないかというので、まあ、頼りにする本がないので、私の本なんかが、まあ、何遍も読まれたんじゃないかと思います。で、こういうふうにして次第に一般の人の助けを借りるために、もっともっとこの心の問題を専門家の問題としてでなく、一般の人たちにも分かる問題で、一般の人に自分たちの問題として世の中の人たちで心の問題を考えてもらう、そういうなんていうのか試みが必要ではないかというふうに思うようになりました。なぜ心が現代人の重要なテーマになったかと言いますと、まあ一言で言えば人間が自由になったからです。自由になる前はあれをしろこれをしろ何をしろって言われて、その通りに従っていくだけ、人間は従っていくだけで自分で判断する必要なかったわけですね。あるいは決まり事だとか習慣だとかそういうものに縛られて自分で判断して自分で行動するということがなかった。同時に自分でその行動の責任を取ることもなかったからです。でも自由になりますね。自由になった方がいいんですよ。私たちはもう自由にやりなさい、そんな、なんていうのか、今までのしきたりにとらわれず、今までの階級差別や何かにとらわれないで、誰でもが自分の目の前にもう人生のあらゆるチャンスがあるんだと考えて、そしてそれに挑戦できるんだから自由になった方がいいんですけれど、自由になるためには どうしてももう一人一人が心の面で自分で考え自分で行動する、つまり自立をするところまで成長しなければいけないわけですね。で、自立というのは大体この社会に住む人間、この自由な社会に住む人間が一人前としてこうあってほしい、でこういうなんていうのか人間であってほしいという要求を満たすことですね。そしてそのためにはそこまでたどり着く努力が必要、成長することが必要で、その成長のために人が教えてくれることもあるし、また自己教育も必要なんです。で、学校の先生たちも そういう意味でただものを教えるだけではなくて、子供をそういう意味で心の上で一人前に育て上げていく、社会人として一人前に育てていくという努力が必要ではないかというふうに私は思うようになりました。しかし現在の教育は技術面だけ、現在のこう生きていく上での機会を使えるようになるとか、そういうものですね、そういうものに適応するように、知識を持たせることに一生懸命であって、心を育てる教育はなされていなかったということです。そしてその心の病気を治療する段階で、本当はこういう教育が必要だったんだがなということが分かることになります。その例をいくつか挙げてみます。一度話したかもしれませんけれど、一人の患者さんは東大教授に診てもらったって言われてた患者さんですね。で、当時東大の教授といえば、偉い先生で、有名な先生で、それは大変な権威だったんですけれど、その先生に診てもらったって威張ってるんです。日本一の先生ですよ、あの先生は、その先生に診てもらったって威張ってるんです。でそれでと僕が促したら、それでも治らなかった、それだったらしょうがないじゃないか、で先生には治せますかって言うんで、私はもう、そう、東大教授が治せない、しかもただの東大教授じゃない、もう東大教授でも、まあ歴代の中で非常に有名だった先生の、その人でも治せないというものを、あんた俺が治せると思うかいって、じゃあ思いませんって、思わなかったらどうするんだ、諦めよ、諦めるのはどうしたら、諦めてどうするんですかって、まあ、お前さん、あの酒はやめられないだろうから好きなだけ飲んで、そして早く死ぬのがいいじゃないか、家族のためにもいいじゃないか、だけれど、あんた暴れるところがあるから、暴るようにして暴れるから、暴れても迷惑のかからないように無人島がどっかに行って、そしてしこたまもう酒飲んで酔いつぶれて早く死んだ方がいいかもしれないな、なんて冗談言ってたら、この人がよくなんか退院し、入院させてくれと自分で言い出して、で退院していったらお酒を飲まないんですね。でしばらく飲まないので、もう家族も、先生こんなこと今までありませんよ、なんていうので、なんか日本一の東大教授が辞めさせられなかった酒を、私が辞めさせられなかった、辞めさせられたのかと思って、ちょっといい気になったんですね。それで半年もした頃に本人に尋ねたんです。なぜ酒止まってんですって聞きますと、そりゃ先生にお会いしたからですよっていう、私もニコニコしちゃいますよね。そしてまあ嬉しくなります。俺はもしかして東大教授の上を行くような、臨床医じゃないかなんてこう思い込みますからね。それで図に乗って、俺のどこが良かったって聞きましたら、日本一の東大教授に見てもらった時は、この先生は偉い先生だから、この先生の言う通りにやっていればなんとかなると思っていたんだけれど、ダメだった。そして僕に会ったら、先生に会ったらすぐに気がつきましたよって、何に気がついた、自分がしっかりしなくちゃいかんということに気がつきましたよって、こう言われたんですね。でこの先生に、あの偉い先生に頼っていてダメだ、医者に頼っていてもダメなんだ、自分がしっかりしなくちゃいけないんだという表現が、私たちの言う自立なんですね。でそれをそんな言葉で言い表してくれた人に会って、私にこれほど自立の必要性を教えてくれた人はいなかったんです。で今のように東大に何に留学だなんていうことを、なんていうのか、誇らしげに、言うような、予備校なんかでそういうのは何人合格だなんて張り出してありますけれど、そういう調子 の教育を続けていて、そして心の教育をおろそかにしていた結果が こういうことなんだなということにが分かったんですね。そしてもう一人優等生患者というのにあったんです。でこの人は本当によくものが分かっていたんだけれど、どうしても良くならなかった人ですね。もう僕の本などを存じて私に私がになってのか診察させないんですね。質問しようとすると先生はこうでしょうなんて私の方に出ているような答えがどんどん出てくるんです。そしてその代わり表に出してやるとすぐに酔っ払って帰ってくる。で何遍も繰り返すんで、どうしてこんな優等生の何もかも何もかもみんな分かっている患者がどうして表に出ると、まあ、落第生みたいになっちゃうんだろうねっていうふうに言いますと、優等生だからですよってこれは返してきたんです。でなぜ優等生だといけないの？で優等生は決められた勉強をきちんとしていれば、ね、なれるんです。まあ特別天才とは天才だったら余裕があって違いますけど、勉強もしないで優等生になれるでしょうけれど、私たちまあ大体努力して優等生になるというのはほどほど の頭を持っていて、そして決められた試験を決められた勉強をして、試験を通ればできるんです。試験勉強を先生は2回、先生がああもう大体これで合格だと思うと手を抜いてしまうでしょうけれど、私たちは1点でも余計に取ろうと思うから2編も3編も4編も同じ勉強をする。同じ勉強を4編もすれば他の勉強はできない。だから専門の自分のその試験に与えら試験に出るところしか勉強しない、そういう、狭い優等生ができてくるんですよ。じゃあこれからその優等生っていうのはどういうものかって言ったら、決められたことをする。例えば四畳半の真ん中に行けって言われたら四畳半の真ん中に行き、もう少し広いところでもね、6畳でも10畳でも真ん中に行けって言ったら、右を向いて左を向いて前を向いて後ろ向いてこの辺だって大体わかるから、だからその真ん中に行く、それが優等生なんです。で学校っていうのは大体、そういうふうにして優等生になれるんです。ところが人生で太平洋の真ん中に行けって言われたらどうしますか？羅針盤がなくちゃ行けないでしょ。羅針盤っていうのは私は持ってない。自分で考えて自分で判断して自分で方向を決めるという、そういうことができなかった。まあそう言われたんですね。で自主性を持ったおかげだ、自主性を持った人間に育て上げるには、まあ本当はそういう教育者が必要だったんですね。ただその人たちを優等生で、いい点数を取るとよくやったよくやったという教育者が多かったために優等生は、実際のそういう人生の場に出た時に適応できなくなった。そして非常に強い不安を抱くようになって、それをお酒で紛らせるようになっていったということですよね。キャリアだなんて言われても経験は一切ない。で下の者から何と言われるかっていうのを、年若くしてキャリアになった人たちはみんな不安に思いますよ。ベテランでもいろんな知識を10年も20年も蓄えた人を抑えていこうというのに、この若造の私ができるだろうかと思うと不安になる。それを抑えるためにお酒に頼ってしまうようなところが出ていくんですね。でその不安を一時期に忘れさせてくれるアルコールだとか薬だとか、そういうものに溺れていったりした人たちが、まあかつての優等生だったりしたんです。まあ、優等生ばかりじゃありませんよ。しかしそういう人が結構多かったんですね。またその他に自分探しの迷い道の中で、病気の中でさまよう人たちもいたわけです。で解放され自由になった途端に自分とは何かが分からなくなってしまったんですね。そして与えられることに慣れて自分から主体的に自分の人生を選ぼうとしなかった。まあそういう戸惑っている人たちが私たちの、まあ、自由になった、自由革命が起きた後の我々の社会には多かったんですね。でそういう時に不安になっている、戸惑っている、
まあそれは喜んでる人たちもいますよ。自由にあった万歳という人たちもいる。俺たちの時代だもう、なんていうのか、大名の子も、貴族の子も、平民の私たちの子供も、農民の私たちも、みんな平等なんだ。機会があれば勉強して、まあ、なんていうのか、首相にでも何でもなれるんだって、こう思います。実際に、農民から、首相になった、人がこういるわけですね。で伊藤博文なんて最初の首相も下級武士の、まあ、言ってみれば足軽の子供ですよね。そういうふうに能力を生かせるようになったんだけれど、本当はいつでもそうなっていいよって言われても、そういう時代に出たためにかえって不安になってしまう人がいる。何をしたらいいのかしら、どういうふうにしたらいいのかしらと思っている。でそういう時に昔と同じように、あのなんていうのか、昔のなんていうか決められた通りにやるようにこう命令をしてくれる頼りになるような指導者みたいな人たちが出てくると、どんどんその人たちについていくということが起きるわけですね。まあ戸惑っている人たちの前に、まあ言ってみれば俺についてこいっていうことを言ってくれる人は本当なんていうか頼りがいのある人なんですね。でその人たちにとってはとても救いなものだから、そういう集団の中に、まあ宗教集団が多いんですけれど、その中に入っていく。で自分は責任を取らないでいい、何しろ責任を取ってくれるんですから、俺の言う通りにやれば俺が責任を取ってやるっていう人がいますからね。でそういう、まあ、会社でもそういう人たち、ワンマン社長みたいな人たちがあって、でそういう集団ができた。宗教にもそういう集団ができた。そして、そういう集団がたくさんできたんですけれど、まあ宗教の指導者の中には、やはりその指導するに足るような素晴らしい人たちもいなかったわけじゃないですね。現代の新宗教やないかをこう指導している人たちの中に話を聞いてみると、素晴らしい人がいるなというふうに、私たちも勉強しなければいけないと思うような人たちに出会うこともありました。である宗派の指導者は、信者に例え話でね、よく例え話を使って信者たちに教えました。で病気の人と接する仕事の人たちに言ったことは、体は病気になるけれど人間は心で悩むんだ、体が病気になると同時に心で悩むんだ、そのことの相談を受けてやらなければいけないんだよというんですね。ところがその時代、まあ、ずっと昔の時代ですよね。その頃医者が患者さんのそういう相談を受けてやるということはあまりなされていなかったんですね。例えば結核の患者が診断します。結核の患者が出てくると、その結核の患者もう安静にして寝てなきゃいけない、病院に入院しなさい、で病院に入院させる。そうするとその患者さんは、そんなことせず病院に入院して安静にしろと言ったって、で私がいなくなった後私の家族はどうするんですか、私が産んだばかりのお母さんは、私が産んだばかりの血の巫女は、私のお乳が飲めなかったらどうするんですか、誰がもう少し大きくなっても誰が私の子供の世話を焼いてくれるんですか、そういうふうに言ったんですね。で私はその相談を受けてあげることを忘れていたらいけない。ところが私たちの社会は、病気になったら病気は治してやろうっていう医者は多かったけれど、そういうことの相談を受けるという医者はなかったんですね。ですからそういう相談を受け、私が相談、じゃあ相談に乗ってあげましょうという人が来たら、まあそういう悩みがとっても多かった時代ですから、その人のところに信者として集まっても私は当然だと思います。そういう指導者に非常にふさわしいような人もいたけれど、その一方で、危険な集団みたいなものもあったわけですね。まあ最近にも 時たま集団自殺をする、まあ、ヨーロッパでこうありましたけれど、あの集団の指導者に従って、集団、自殺をしたという、そういうグループがあったりしました。日本の場合では最近の例としてオウムの真理教の例があります。でオウムというのは信者の中にまあ優秀な人たちがたくさんいたことでが分かっていますよね。そして大学を出て能力の非常に高い人たちがいた、医者なんかも何人もいて、その医者の中には有名な俳優の再起不能じゃないかと言われた動脈瘤の病気だった人を治療してしばらくの間元気にして、もう一度活動の場に戻してやるようなそういうなんていうのか力を持った有名な医者が入ってたんですね。それからサリンを作ったのは悪いけれども、サリンを作れるような能力を持った科学者がいたというわけです。なんでそれだけの知力を持った人がどうしてこんな問題、こんな集団の中でこんなふうに暴走してしまうのを内部で止められなかったか、あるいは内部で止められなかったどころか協力して先頭に立ってしまったか、でそういうことは、まあ、そういうこともあります。でそれはどうしてかといったら、やっぱりその不安をその教祖というのが俺についてこいで、沈めることができたし、すごい知的能力は持っていたけれど心の成長というのがまあ十分でなかったということですね。そういう人たちがたくさんいて、そういう人たちはあのむしろそういうわけのわからない形で喋られる宗教の方に何か引き込まれる傾向があったんでしょうね。まあそういうわけで非常にその宗教に流れていくにも宗教の指導者によりけりで、とても素晴らしい宗教指導者に出会えばいいですけれど、また同時に非常に危険な指導者に出会ってしまって社会で問題を起こしてしまう場合もあるということです。で私たちは過去にちょっとした世界の中でちょっとした失敗をしたんですけれど、国として死の狂気に駆られたということがあります。まあ日本よりもヒトラーの方がもうなってるのかよくわかるでしょうけれども、ヒトラーという人はまあ言ってみれば、まあ、ヒトラーの病跡というのがこう書かれていて、ヒトラーの病気的な側面のなんていうのか研究もされているんですけれど、これが本当の研究は、スイスの銀行にまだ封印されているのでよくわからないですけれども、まあそういうドイツ人というのはそういうふうに自我が不安定になっていて自分探しをしている人たちに、お前はドイツ人だというそういうアイデンティティを与えたんですね。そのアイデンティティを与えられて、そしてナショナリズム、ドイツナショナリズムになった。それでドイツというのは非常に難しい、ヒトラーの時には難しい状況に追い込まれていたんです。でそれからこの夏からそのドイツから回復していくためには、そのドイツナショナリズムというのは役に立ったわけですね。ドイツの復興ということをまあナチは、やったわけですよ。しかし同時になんていうのか、そのナショナリズムというのは別のナショナリズムと対立していくわけですね。そしてナショナリズムとナショナリズムの対立というのは非常に危険なことで、私たちは戦争に巻き込んだり非常に残酷な行為に巻き込んだりするんです。でこの戦争というのはもう本当に後から見るとそういうふうに 戦う方はどちらもそういう気持ちに巻き込まれていくんですね。アメリカだって原爆を投下したという後で後悔したら後悔しきれないことをやってるわけです。まあそれでアメリカは一生懸命なるべくそれについて触れないようにこうしています。けれどもやっぱり真面目に考えたらあれは狂気以外の何者でもない、そういうふうにまあ自然に考えるんではないかと思います。で私はそういうふうに何ていうのか、我々の社会というのはそういう意味で成長するということがとても大切だと思っていたんですけれど、アルコール依存を治療することになって、この成長させるという、人間として成長させるということを何ていうのか、治療の場で気がつき、そしてそれを治療といっても自分一人でできるものじゃない、社会全体でやらなければならないものなので、次第に心医者という、まあ医者から離れたそういう問題の方に、入っていったんです。で人間はこう一人で生きていけませんから、どうしても孤独になります。孤独になるとさっき言ったような妄想が起きるわけですけれど、まあ、集団というのも集団でまた暴走するという、まあ、戦争の時の話やオウムの話で集団として暴走するだなんて話もしましたけれど、そういう問題があることがこう分かってきたんですけれど、じゃあプラスの面はないかということですよね。そしてそのプラスの面として、私はアルコールの治療で男子会の人たちとか AA だとかそういうグループで自分たちの病気を治療していくということに、参加する人たち、そういう人たちを見るようになったんです。でそういう人たちに、そういう人たちを治療するために私は心医者という、非常に、なんていうのか、ちょっと砕けすぎたかもしれませんけど、そういう言葉を使うようになったんですけれども、それは例えば今までのそのこの心理学というのは難しい言葉を使いすぎた。例えばフロイトというのはそういう面で人間のそういう危険な面、心の持っている危険な面や何かを、あるいは病的な面をとてもよく解き明かしてくれた人であるけれども、非常に難しくて、そして分析という手段でとても難しいことばっかり言ってたんですね。ところが私はそれではちょっと難しすぎる、それよりももっと孔子の言葉のように、30にして立つ、40にして惑わず、60にして耳従う、70にして心の欲するところに従えて乗りを越えず、などといったそういう表現の方が心医者を希望する人たちにはわかると思います。そしてフロイトは自立で止まってしまいましたけれど、自立を超えてさらにもっともっと人間は生きている限り成長しなければいけないという孔子の方に、もっともっとの心医者は心惹かれるんですね。で私はなんていうのか、人生成長に止まりはない、終わりはないということを言った彼にうんと影響されて、一人でも多くの心医者が生まれたらいいと思っています。でこれで話を終わることにします。
心医者入門最終回まとめ、なぜ心医者なのか。お話は精神科医師で作家の名題奈良さんでした。心を読むを終わります。